それではお話をします。今読んでいただいた聖書の箇所は龍城学院、特に龍城短期大学の見学の精神です。愛によって互いに使いなさいという言葉です。僕自身この言葉はとても大好きです。そして人生においてどういう生き方をしたいかって言ったら、まさにこのような生き方をしたいです。愛によって互いに使えなさい。でもここで実は見落としがちなポイントがあります。愛によって互いに使えなさいという言葉だけ見たら、誰をっていうところが書いてませんよね。みんなを愛によって使えなさいなのか、家族をなのか、あなたの大好きな人をなのか、この短い見学の精神には誰を、誰のためにっていうことは書いてません。今日はそのことについてお話をしたいと思います。2週間ほど前からたくさん雨が降って、九州地方の人たちが命を失ったり家を失ったりしました。川が氾濫して町が水浸し、川が氾濫したから水浸しって思うかもしれませんけれど、実際は泥に埋まってしまうということです。僕自身毎年そういう報道を見ながら16年前のことを思い出します。16年前の7月13日、これ聞いて何が起きた日か分かる人多分いませんよね。16年前の7月13日は新潟県の三条市というところの川が氾濫して、三条市が泥だらけになった日です。今みたいに毎年水害が起こるという気候ではありませんでした。数年に一遍そういうことが起きるけれど、今みたいに毎年そんなことは分からない。ですから日本中その時は大騒ぎでした。で、その新潟県の三条市というところにはこの教会と同じ系列の教会がありました。三条聖母マリア教会、そしてその隣には幼稚園がありました。ちょうどその時僕は司祭の卵でここで働いてました。三条の教会と幼稚園が川が氾濫して被災した。それを聞いてすぐに僕はボランティアに行ったんですね。そしたらもう町中もう泥だらけで、もうなかなか車でも行けないんですね。そして教会と幼稚園に着いたら、教会の今いるよ、みんながいるような場所のこれぐらいまで、膝の位置まで全面泥だらけです。幼稚園も同じような環境でした。園庭もそうです。この場所よりも広い園庭の膝上ぐらいまで泥だらけで、最初はですね、僕も半日ぐらいは一生懸命もう夢中になってスコップで泥をかき出してました。でもものすごく重いんですね。で、少しかいてもその脇から泥が崩れ落ちてきて、吐いても吐いても泥をどけてもどけても進めないんです。半日やって1メートル進めるかどうか、そんなことを1日2日繰り返して、僕はこう思いました。ああ、こんなことやってても無駄だなって、そう思ったら3日目ぐらいからもう頑張れなくなっちゃうんですね。やってもやってもダメだし、泥はなくならないし、もう力もなくなってきて、だんだんですね、他の人が来るのを、助けに来るのを待つようになったんですね。30分かけたらちょっと休んで、また30分泥やったらちょっと休んで、でも4日目ぐらいには早く自衛隊来てくれないかなって思ってました。もう地域の人たちではどうしようもないから、その頃から自衛隊の人たちが助けに来てました。 5日目になるとだんだんもう上のスコップだけこうすくって、一生懸命やるっていうよりもただ助けを待つために時間を潰してた、そういう感じでした。もう希望が持てないんですね。自分たちでは何ができる、何にもできないって思っちゃう。でも僕はふと気づきました。そんな諦めの気持ちで泥をかいてる僕の隣で、幼稚園の先生たちは最初からずっと黙々と諦めもしないで幼稚園の中を掃除できてるんですね。一生懸命一生懸命ピアノを水で洗ったり、遊具を泥水をきれいに洗い流したりしてました。それ見て最初はこう思いました。先生たちすごいな、なんでこんなに体力あるんだろう。でもですね、幼稚園の先生をずっと見てたらこうやって思ったんです。あ、その三条聖母マリア幼稚園の先生はただ幼稚園が泥に埋まっちゃったから泥の片付けをしてるんじゃなくて、片付けが終わった後きれいになった幼稚園に再び子どもたちが来てくれるのを頭に想像しながら掃除してるんだ、そう思いました。自分がきれいにしてるおもちゃで子どもがまた幼稚園に来て遊んでくれるように、そのおもちゃを手に取る子どもを想像して掃除してる、そのフロアでお昼寝する子どもたちを想像してその幼稚園の中を掃除きれいに掃除してる、だから頑張れるんだって思いました。僕はそんな気全然なかったんですね。ただ泥だらけになったから泥を片付けに行こう、それだけでした。自分が誰のためにどんな目的で片付けてるのか、そんなこと全然心の中にありませんでした。だから諦めちゃうし力が出なかった、そうやって気づきました。幼稚園の先生の姿を見て僕も幼稚園の先生を真似して、顔も名前も知らないです、でもきっとその幼稚園に来てるであろう子どもたちの姿を想像して園庭を掃除しました。泥だらけ、ウサギのうんちだらけのウサギ小屋に入ってそれをかき出して、でもきれいになったら子どもがこのウサギに餌あげるだろうな、楽しむだろうな、絵に描くだろうな、そうやって想像したら疲れもどっかに行っちゃったんですね。そして自分にも何かできるって思いました。自分にはもう何にもできない、自衛隊来るの待とうって思ってただけの僕が、誰かのため、その誰かがはっきりした時点で頑張れるようになりました。ですから皆さんも愛によって互いに使いなさいっていう時、ただ漠然と優しくしようとか愛を持って生きていこうではなく、皆さんの心の中にある大切な人を思い出してください。そしたら苦しい時、留場で勉強する時、ああ勉強やだな、挫折し最初、保育士私なれるのかなと思った時、皆さんが保育士になって皆さんの目の前にいる子どものことを想像してみてください。そしたらそれも乗り越えられると思います。愛を持って互いに使える、誰かを愛して生きるっていう時、心の中にしっかりとその相手を持っていれば苦しみも諦めることもなく乗り越えていきます。愛を持って互いに使えなさい、その聖書の言葉の前に誰のために、その誰かを皆さんも人生をかけて探していただければいいと思います。お話を終わりにします。